はい、長年寺テレフォン法話です。先日僧侶の会合で最近は清明寺がなくなってきたという話題がありました。清明寺は仏寺の修俗の中でも最もおかしな修俗の一つで、冷静に考えますと個人に対してこの上なく非礼な行為と言えます。私たち僧侶はその慣習を改めるべく努力をしてまいりました。しかし現実には葬儀の時など葬儀業者が気を利かして入り口に浄土真宗のため清明寺は用いませんと掲示してあることが多くあります。それでは清明寺が浄土真宗のタブーであるかのごとき表現であり、私たちの意図は全く伝わらないことになってしまいます。私たち浄土真宗の門徒は因果の道理に合わない占いやまじないなどはいたしません。幕末から明治の初めにかけて京都に在住した近江商人小杉元蔵という門徒の方の日記が残されています。安政5年から6年の2年間にわたって日本中でコレラが大流行しました。当時はコロリと言われており、長崎の出島から流行し始め、江戸だけでも1万2000人もの死者が出たと言われており、患者の出ない集落はなかったとも言われ、各地で大パニックが起こっています。小杉元蔵さんはその時の記述で、コレラの猛威が京都近郊まで迫ってきているとの噂で人々がうろたえ、コロリ封じのためおまじないを盛んに行っていた時に、門徒はそのようなことはしなかったと誇りを持って書いています。その結果門徒の家から死者は出なかったとまで書いているのは、つい筆が滑ってしまったということだと思います。浄土真宗の門徒であるのならば、おまじないなど気休めに過ぎず、そのようなことで一喜一憂している姿は仏教で説くところの迷いの姿そのものであると、すぐに理解することができます。しかし、おまじないを信じている人々の方からすれば、一緒におまじないをしないということは、その効果が薄まってしまうと考えるでしょうから、門徒は批判の対象になってしまいます。門徒もの知らずとは、そのような立場からの批判の言葉であったのです。長い歴史の中では浄土真宗の門徒は神仏を軽んじているとの誤解も生じてしまい、思いがけない大圧を受けるということもあったのです。しかし私たち浄土真宗の先輩方は、その門徒もの知らずという言葉を誇りを持って受け止めてきました。むしろ自分たちの姿勢を確認する言葉として利用してきているのです。門徒もの知らずとは、門徒もの入らずということだとか、門徒もの意味知らずということなのだと、家庭教育の中で使用してきています。因果の道理に基づかないことは信じないし実行しない。これは浄土真宗の門徒が信心の上から身につけてきた生活文化ということもできるのです。次の法話テープの交換は、3月16日です。